Good morning, everybody. And today is the 1st of November. And last year on the 8th of November, we arrived in Japan. So next Sunday will be our 1 year in Japan. So we've been through every season in Japan. And I know what's coming next is the long winter. And when I thought about how different it is from where I'm from,
日本の気候とオーストラリア、自分が来たところ、いたところの気候がどう違うかというと、
In Perth,
Perth は、
It's very hard to grow a sakura tree in Perth.
あの、桜の木は育たないんです。
Very hard to grow. But there's about 3 sakura trees that I know of in Perth.
でも3本桜の木があるのを知っています。
And I noticed there thatThey lose their leaves in the middle of June.
そのパースにある3本の桜の木は、6月中旬に葉っぱを落とすんです。
And which is the first month of actual winter there.
6月は最初、初めの月、冬になった最初の月です。
And then the flowers come out in the middle of August.
で、桜の花が咲くのが8月なんです。
So,
真ん中ぐらい。
The winter is very short.
だから6月に葉っぱを落として8月にはもう花が咲くからどんなに冬が短いか分かると思います。
Whereas here the leaves have gone by the middle of November.
ところが日本では11月に葉っぱを落として
And the flowers don't come out until April.
4月まで花咲かないですよね。
So it just gives an idea ofthe difference in the length of winter here in Japan compared to where I'm from.
今の例で、桜の例で、冬の長さがよく分かってもらえるんじゃないかと思います。
But God is good and He's brought us through everything, so.
神様はとても良い方です。私たちここに来て、全てのことを乗り越えることができました。ここまで。
If you have your Bibles with you, please turn now to Galatians chapter 4, verses 4 to 5.
新約のガラテヤ人への手紙4章、4節、5節だけです、今日は。
But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law.
しかし、時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法の下に生まれたものとしてお使わしになりました。
To redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons.
それは立法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでしたえ今日の御言葉はここなんですけれどもジェームスが御言葉に話す前にこの2箇所で、立法とありますねでこの2箇所のその立法のことを少し私の方で説明します立法を勉強すれば1年はかかるんですよ律法とは、モーセを通して、モーゼとも言いますね、通して、神様が、民に与えられた法律です。法律という言葉、ちょっと難しいかもしれません。モラルでもいいですよ。もっと厳しいかな。イエス様は神の子ですから、その法律よりも上に位置する方なんです。でも、イエス様は、あえて私たちと同じ立場で、その法律の下に、生まれたということなんです。そしてもう一つ、 その律法、なぜ神様は律法を作られたかというと、それは私たち皆罪人なんだということを私たちに知らせるためなんです。神様の律法は清いものなんです。とてもホーリーなんです。それに誰も私たちの心はかなわないんですね。ですから神様は、お前たちは私ね、私から離れていったもの、私が作ったものから離れていったものなんだ、罪なんだと、それを示されるために作られたのが神の律法なんです。
And Ritsuko was just explaining about the law in the Bible for the benefit of the Japanese people here because it's not as clear in the Japanese translation as it is in English.
今私が説明したのは、聖書をここ読んだだけでは、とても律法とは何なのか、この内容が少し漠然としているので、今律子が日本語でもっと分かりやすくちょっと説明しました。
Now, the title of today's message is The Work of Salvation.
今日のメッセージのタイトルは救いの働きです。イエス様による救いの働きです。
And we must remember that God planned and performed the work of salvation so wonderfully and perfectly.
私たちは神様がどんなに私たちを救うために素晴らしく計画され、そして素晴らしく実現されたかということを学ばなければいけません。
In fact, in everything God does, there are marks of perfection.
神様がされることはすべて完璧なんです。
We only have to look.Closely at his creation, and we can see his perfect handiwork in things.
私たちが神様が作られたものに近づいてそれを見るなら、これ自然と言ってもいいですよ。その中に神様の完璧さは見ることができるはずです。
From the vast universe and all the fantastic types of stars and nebulas and
宇宙から星その他自然に至るまで本当に素晴らしいです。
To the sunrises and sunsets.
日の出、そして日没、それから、そうですね、太陽、はい。
Down to flowers and things like that, and the perfection in the way they're made.
そして花たち、綺麗な花です。本当にもう完璧です。見事に美しいです。
And I've seen photos of evenMicroscopic things having so much beauty in them. Think of even a snowflake.
顕微鏡でその花の小さい部分まで見たらとても素晴らしいと思いますよ。あと雪の結晶ですね。見事です。美しいです。
So there is such marks of things being perfectly planned and made by God in everything.
それが私たちの見る神の完璧さの印なんです。
It's the same when we look at the Bible, how perfectly it was written.
ですから、聖書も神の御言葉です。本当に完璧です。
Especially when we go back to the original language, and sometimes even in verses there are things where there's so many patterns of numbers and of characters and things that you can see there's just such a super intelligent design in the writing.
聖書もですね、原書に近づくにつれて原書の方を見ていくと、もう見事にパターン化されて完璧、どこにもミスがない、本当に素晴らしくマッチしている物事がそういうふうに書き記されてるんです。
So it makes sense that when God is working out the salvation of humanity that he is going to have a perfect plan and design behind it.
ですからその完璧な神様による救いも私たちの救いというものも完璧であるというのはもう驚くことではないんです。
And when we can see this perfect pattern and design of this salvation, it gives us a lift out of our misery. We no longer feel like life circumstances have control over us. We can look beyond that and we can be boosted up and raised up.
ですからその完璧な神様の救いを御言葉の中に見るなら、またこの神様の作られたものの完璧さを見るなら、私たちがいくら落ち込んでいても、その神は私たちを持ち上げて、くださるんだと、もうそれが本当に私たちの喜びへとつながっていくはずなんです。
in God has lifted us up out of the slimy pit, as it says in Psalm, if you read Psalm 40, it talks about being lifted up out of a slimy pit. And that's how it is when we're saved by God. He's taken us from out of the mud and lifted us up, and we are washed clean and made whole.
詩篇の40章を見られると分かると思うんですけれども、どんなに沈んでいても、どんな何かあなたが何か罠みたいなものにはまってるんじゃないかというような気持ちになっても、神様は、そのくぼみからあなたを出して上げてくださるんです。そしてあなたの罪が本当にきれいに現れて、また清いものとしてあなたの喜びにつながっていくんです。
So today I want to look at three things from these verses in Galatians 4, verses 4 to 5. Three perfect things about the work of salvation.
では、中身に入っていきますけれども、今日は神様の救いの完璧な点、三つの完璧さというのを皆さんに紹介したいと思います。
The first perfect thing is it's in God's perfect timing.
一つ目の完璧さはタイミングが完璧であったということです。
God brought the salvation to the world at exactly the right time.
神様がこの世の人々に救いをもたらしてくださったタイミングは全く完璧なタイミングであったんです。
As the first part of verse 4 says, But when the time had fully come,
4節に時が満ちるとありましたよね。
The word they use for fully in the original Greek is pleroma. It means to be filled up. Imagine like a cup being filled up.
そのギリシャ語でこの時が満ちるの満ちるはプレイローマといって、その意味はいっぱいになる、いっぱいにするという意味なんです。
So there's this symbol of it being complete. There was everything had come about that God was doing in the world to bring it to the point of bringing Jesus to the world.
ですから、イエス、神様はそのいっぱいに、時が満ちた時、いっぱいの時にイエス様を送られたということなんです。
And when we look at the historical context, what was happening in the world at that time, we see that was the time of the Roman Empire.
実はイエス様が来られたのは、歴史的に言えばローマ帝国ですね。最大の帝国だったローマ帝国がこの世に存在していた時なんです。
That was the biggest empire the world has ever seen.
これまでに起こった、世界で起こった、出来上がった国の中で最大のものでした。
In fact, the Roman Empire covered most of Southern Europe, most of the Middle East, and most of Northern Africa.
なんとローマ帝国とは、南ヨーロッパ、それから中近東、そしてアフリカにも全部広がってたんで、それがローマ帝国でした。
And they had built roads throughout all their empire, so there was much trade and travel.
で、道路が全部ローマに行くように作られたので、貿易とか、盛んに行われたんですね、その道を使って。
The Greek language became the common language spoken throughout the Roman Empire.
そしてローマ帝国の共通語はギリシャ語だったんです。
Because the Greeks were the most learned people in the empire, so the Romans adopted their language as being the language to use throughout the empire.
人々が多く学んだのがギリシャ語だったので、それをローマ帝国は共通語として使ったんです。
And then another thing that happened at that time is that the Romans introduced their calendar at almost exactly the same time as Jesus was born.
そしてこのようにカレンダーが存在した。それはローマ人によって初めて作られたんです。その初めてカレンダーが作られた時にイエス様はお生まれになったんです。
And that calendar was adopted by all of that Roman Empire, and most of them are still going on with a variation of that calendar today.
その時のカレンダーがヨーロッパに広がって、そして今私たちが使っているんです。
And in fact, now Japan is using that same calendar, a variation of that calendar.
日本も今同じ西洋ね、そこから始まったカレンダーを使ってますね。
So everything in the world was exactly the right time for God to bring Jesus into the world because he would be able to reach people easily through all the trade routes and the language and those things.
ですから、イエス様をこの世に送られたタイミングというのはもう本当に完璧な時で、そのローマにつながる道を伝わって、貿易だけではなくて御言葉が伝わっていくように準備されてたということです。
And with the calendar, when we look back, the beginning of the calendar goes back to Jesus' birth, and we even forget about that it was a Roman emperor that introduced it. We just think, oh yeah, Jesus was born then.
うん、私たちは、カレンダーを見ればもう、あ、イエス様が生まれたのはここだと、うん、わかるでしょって、もうローマ帝国がないですよ、今、滅びて。でもカレンダーを見れば、イエス様がいつ生まれたか、そこにあるじゃないですか。
Okay, let's turn now to Ecclesiastes, chapter 3, verse 11.
ですね、旧約の伝道者の書、新教導訳はコヘレテの言葉になっていると思うんですけど、もともとは伝道者の書と言いました。伝道者の書の3章11節、伝道者の書3章11節です。ですね、コヘレテのこれは箴言の後かな、あの書、確かね、箴言の前か後、後かな、はい、
So Ecclesiastes chapter 3 verse 11. 3
の11です。
He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom what God has done from beginning to end.
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。
So not only do we see that God used the perfect timing for bringing Jesus into the world, but in fact God has perfect timing for everything.
神様はイエス様を完璧なタイミングでこの世に送られただけでなくて、全てのこと、全てのことを完璧なタイミングでなされるんです。
And sometimes in life we go through trials.
私たちは時に試練に遭いますよね。
It could be a sickness.
病気かもしれないし、
Sometimes it could be a mental problem.
精神的な悩みかもしれません。
Sometimes it can be a relationship problem with somebody.
人間関係かもしれません。
And it just seems like it never seems to recover, and we get impatient.
で、長いことそれが解決しないという経験もあると思います。
But when we get back to God's word, we see God has a particular timing.
でも、御言葉を見れば、神様の時が来る、神様の時というものがあるということが書かれてるんです。
And his timing is perfect.
そしてそのイエス様、神様の時は完璧なものなんだと。
And sometimes we just have to wait on him more.
ですから私たちは待つことも必要なんです。
The problem is nowadays we've become so accustomed to an instant fix for everything.
ところが 今私たちが生きている時代はスピードの速い世界、何でもインスタントの世界に生きているんですね。
We have instant coffee.
インスタントコーヒーがあるでしょ。
Instant ramen.
インスタントラーメン。
We have vending machines everywhere.
自動販売機。
We send each other text messages. They come straight
to me.
So our mind has become accustomed to. We want it now, 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 now.
私たちの心なんです。心が早く早く今だよ今だよと言っているんです。今欲しい、今解決したい。
But many times God wants us to wait.
ところが神様は違うんです。待たせるんです。待ってほしいんです。
Because that grows our character.
なぜなら私たちの人間としての生活、性質が向上するからなんです。
In fact, building patienceis one of the most important characters.
待つという生活、性格、待てるということは人間の徳の一つだと思います。
And sometimes I think we have to look more at the natural things to see this timing and perfection.
私たちはその待つということは自然なんだ、自然なことなんだということを理解しないといけないと思います。
Because man is always trying to push things to make them instant. So man-made things have all this instantness about them.
人、あの、速攻、なんか、急いで解決する、急いでものを得るというのは人が作り出したもので、自然とは、自然に、本当の自然なことは待つことというのが神様にの言葉ですね。
But when we look back to nature, we see thatCertain fruits come at certain times of the year.
でも自然見てください。果物一つでもちゃんと季節が来てなるんです。実がなるんです。
And certain weather comes at certain times of the year.
そして天気や天気もその季節が来てこういう天気になるというそういうサイクルがあるんです。
AndThe stars and the moon go to cycles.
星も月もそうでしょ。サイクルがあるでしょ。
And I think that's a sign of showing us, you know, everything has its time.
それが私たちに神様が示されているサインなんです。すべてのものにタイミングがあると、時があると。
And it's the same with the way God works in our life. He brings us through different seasons and through different times.
そして神様は私たちの人生の中にもその季節を入れてらっしゃるんです。タイミング。
So what we need to get out of this is that we have to learn to trust God for the timing.
そして私たちがしなきゃいけないのは神様の作ってくださる時、タイミングは完璧なんだ、自分の人生において完璧な時なんだということを信じることなんです。もしあなたが独身だったら、神様がちゃんと自分あなたにとってベストな人、正しい人、ベストなあなたにとってですよ、ベストな人、神様が運んでくださる時を信じなきゃいけない。
And if we're married, we have to learn to trust God for the right timing to bring children, to, you know, many, many things we go through testing, we go through things, and we have to trust God. Sometimes we have to trust God for our wife or our husband to bring them around. We can't make their character change instantly.
そう、もしあなた結婚されてる方でしたら、結婚されてましたら、ご主人や、夫婦の関係というのも、あなたの旦那さんを変えることはできない。あなたは旦那さんも奥さんを変えることはできない。でも神様を信じれば、神様が神様の目の時に変えてくださる、人は変わるということです。
Or it could be in our workplace, we might have aboss or somebody at work that's very hard, and no matter what we try, they always seem to treat us wrongly.
会社でも、職場でも自分の上司が、人をちゃんと自分の部下の扱い方が良くない方もいらっしゃいますよね。 なかなかそ その上司の性格も変わらない、人となりが変わらないと、ね、そういうこともあります。
Sometimes we also have to be patient there and do our best to do the right thing, but we have to sometimes be patient for the breakthrough to come.
でも神様がそれを変えてくださる時まで私たちは待つんです。どうやって待つのか、自分たちは正しいことをしていく、それを積み上げていった時に必ず神様のタイミングが来る。
Okay. The second thing I want to share with you about these verses is about our perfect Savior.
2つ目の完璧さは、イエス様は完璧な救い主であるということです。
In the second part of verse 4 it says, God sent his son, born of a woman, born under the law.
先ほどガラテヤ人の4節に、神はその御子を女から、しかも律法の下に生まれたものとしてお使わしになりましたとありましたね。
In order for Jesus to be our Savior, he had to be the perfect Savior. He had to fit the requirements perfectly.
イエス様が私たちの完璧な救い主になるためには、イエス様ご自身が全ての条件、全ての条件に満たしたものでなければならなかったんです。
He had to pay the penalty we deserved.
私たちが払うべき、支払うべき罪の代価をイエス様が払わなければならなかったんです。
So he had to be a perfect substitute for us.
ということは、イエス様は完全な罪の代価、罪の代わり、犠牲、誰かの罪の代わりに自分が罪を払うことですね。その罪の代価になり得るものでなければならなかったんです。
And there are two things that Jesus had to be in order to be the perfect Savior.
その完璧な救い主となられるために、二つの完璧さが必要であったんです。
And he was these two things.
そしてイエス様はこの二つの完璧さを持っておられ
たんです。And he is these two things still.
そして今もそうなんです。イエス様はこの二つの完璧さを持っていらっしゃるんです。
Firstly, he is fully God.
一つ目、それはイエス様は完璧な神様なんです。
We read, God sent his son.
神様はその御子をお遣わしになりましたとあります。
Now, the word usage of the Son of God or God's Son implies equality with God.
この神の御子という意味は、イエス様が神様と等しい方であるということを意味しているんです。
It doesn't imply any subordination to God. It implies equality with God.
これはどっちが上とか下じゃなくて、等しいという意味なんです。
And in fact, when the Jews heard Jesus say he's the Son of God, they wanted to kill him.
そのイエス様がおられた頃、ユダヤ人の役人たちはイエス様を追い詰めて逮捕して死刑にしてしまったんですね。
Because they thought that God is only one and that no human could be God.
なぜならユダヤ人は神は人間であり得るはずがないと、イエス様は神であることは受け入れられなかったんです。
So they thought Jesus was blaspheming.
ということは、イエス様は神を冒涜するもの、罵るものだと取ったんです。
And thus we read in the Bible how they continually pursued him until theyEventually had him arrested and killed.
ですから先ほど言ったようにイエス様を死刑にしてその命を奪ったんですね。
So our Savior is fully God. He's not just a prophet, not even an angel.
私たちの救い主であるイエス様は完全な神様なんです。預言者でも御使いでもないんです。
No No founder of any of the other major religions has ever claimed to be God.
皆さん、他の宗教を見てください。どの宗教もその宗教の一番上に立つものが神であると言っているものはありません。
Muhammad didn't claim to be God.
イスラム教のモハメッドは神ではないです。神とは言っていません、自分のこと。
He only claimed to be a prophet.
自分は預言者だと言っています。
Buddha didn't claim to be a god either.
仏教の、お釈迦様も自分が神であるとは言っていません。
Buddha actually said he wasn't even worthy to be a worm.
自分は虫よりも虫ほどにも偉いものではないと言ってます。
It's only people who have turned Buddha into a god.
人々が、人間が彼を神とみなしているんです。
But when I've studied various religions, only Jesus claimed to be, is the only leader of a major religion that claimed to be God.
イエス様は自分が神であると。
Yes, sometimes there's been minor cult groups where their leader claims to be God.
キリスト教の、少数のグループ、少ないグループですね。
Throughout history.
は、それを否定する人もいますよ。
But all
歴史の中で。
But all of these groups, when the leader has been killed, pretty soon after, the group has disappeared.
ところが、リーダー、そういう人たちのリーダーが殺されてしまうと、もう消滅、自然消滅していっています。
So, it makes us wake up when we say, Jesus claimed he is God, and his teaching is still continuing even after he died. That, in a way, proves to us that he must have risen from the dead.
イエス様は自分が神であると言われたんです。そしてそのイエス様が、天に帰られてもう2000年以上です。その間もずっとこのイエス様の教えだけは消えることはなかったんです。ずっとずっと、続いてきているんです。つまりイエス様が、死からよみがえられたものであるということの証明なんです、これが。
And it also shows us how great God's love is.
そしていかに神様の愛が素晴らしく偉大なものかもイエス様を通して知ることができます。
That he came down to earth to be with us.
神様なんです。神様が私たちを愛されて、神の子の形をとって私たちのところへ降りてきてくださったんです。
As Jesus.
イエス様としてです。
Colossians chapter 2 verse 9. Colossians chapter 2 verse 9.
新約のコロサイ人への手紙、後ろの方ですね。コロサイ人への手紙2章9節を見ましょう。コロサイ人への手紙2章9節。
For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form.
2章9節。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
And in fact, in the original language, it says all the fullness of the Godhead of God lives in Jesus. When we look at, because in this translation it says deity, all the fullness of the deity, but when we look at the original language, it's actually all the fullness of the Godhead, all the fullness of God Himself lives in Jesus.
言語を読みますと、キリストは神の、God's head。
Yeah, don't take it too
難しいな。
literally.
神の頭であると。神というものの頭であるというふうに書いてあるんです。
Don't take the word head too literally, Ritz.
Ah, so, okay.
When I say Godhead, it means God Himself. It's an expression.
神ご自身であると書かれてるんです。
Okay. And the second thing about Jesus, he was fully human.
イエス様は完璧な救い主で完全な神というのを話しました。イエス様はまた完全な人間なんです。先ほど完全な神と言いました。今度は完全な人間でもあるんです。
So it says he was born of a woman, born under the law.
4節に女からしかも律法の下に生まれたとありました。
He didn't just appear on earth as a fully grown man.
イエス様は成人してからこの地上に現れたんではないんです。
Not like in the movie The Terminator, where the Terminator just appeared on earth as a fully grown man.
映画のターミネーターにのように成人した体でこの世に現れてああいうのではないんです。
He was born of a woman. He has human DNA.
イエス様は女性の胎から生まれ DNA を持っていらっしゃったんです。
He grew up in the same way as all of us, from baby to adult. He went through the life's experiences.
私たちと同じように赤ちゃんから大人へと成長し、いろんなことをその間くぐり抜けられていったんです。
He worked as a carpenter, which in those days was a very tough job because not only did they make the houses, they would have to go out to the forest and cut down the trees and carry it back.
イエス様が大工であったことは皆さん知ってますよね。その当時の大工とは大変な大変な仕事で、木を山まで森まで行って切って持ってこなければいけないという、それほど大変だったんです。
So he didn't grow up in a luxury life at all.
だから裕福な贅沢な暮らしなんか全然していらっしゃいませんよ。
So he's able to identify with whatever we are going through. Able to identify with whatever we are going through.
Okay. 私たちが、この世に生まれて私たちも通っていくこのきつさをイエス様が証明してくださってるんです。
And he's also subject to the same laws as us.
そしてイエス様は私たちが法律の下にいますね。それと同じように同じ法律の下に。いらっしゃったんです。
When he was on earth, he wasn't somehow exempted from the laws because he's God. He was subject to those laws.
イエス様は神なのに、神様だから、あなたはその law のもとには law は関係ないよというわけではなくて、イエス様は神なのに身分を低くされて、私たちと同じ立場、法律の下に存在されたんです。
Yet he did not sin. He perfectly obeyed those laws.
ところがイエス様は何の悪も何の罪も犯されずに生活されたんです。
So he was able to be the perfect sacrifice substitute for us.
だからこそ罪を犯さなかった唯一の人間であるからこそ私たちの罪の代価となり得るんです。
Hebrews chapter 4 verses 14 to 16。
ヘブル人への手紙4章、ヘブル人への手紙4章の14から16節。ヘブル人への手紙4章14から16節。
Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.
さて、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet without sin.
この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったけれど、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。
Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
だから、憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。
Fully God, fully man, Jesus understands our life and can impart godly wisdom into it.
イエス様は完全な神であり、完全な人間です。ですから私たちのことをよく理解できます。私たちに神の知恵というものを語られることができるんです。
He represents us as humans before God.
イエス様は神様の御前で私たち人間の代表となられたんです。
We are able to give him our troubles, our worries, and he is able to give us power over them.
ですから、私たちの悩みや試練や必要なものをイエス様にお願いできるんです。預けることができるんです。なぜなら神の御前で私たちの代表となられた方なんです。
Thirdly, he has given us perfect provisions.
イエス様が完全であるということの3つ目、それはイエス様が与えられた完璧なもの、完璧な中身について話します。
There are two things that he gave us as part of our salvation.
イエス様が与えてくださった完璧なものは2つあります。
The first is redemption.
1つ目は贖いです。
It says to redeem those under the law.
5節に律法の支配下にあるものを贖い出してと書いてあります。
We are all under God's moral law, whether we know about it or not. As the saying goes, ignorance is no excuse.
私たちは、神様が旧約聖書の時代につくモーセを通して神様が語られた律法を知ってるとか知ってない知らないということは問題ではなくて、私たちは皆神様が作られたモラルですね、律法の下にあるんです。
And as we read that law, its purpose is to show us that we cannot possibly live up to it.
そのなぜその律法が神様によって作られたかというのは、のを読めば私たちがその、神様の作られたモラルの律法を、超えることはできないということはわかると思います。
In our sinful nature, it's impossible for us to live up to it.
なぜなら人の性質は、中にある性質は神様のそのモラルの律法にとても及ぶものではないからです。
So we become convicted of our sins and realize that only Jesus could live up to those laws and thus be our sacrifice for this.
ですから私たちはその罪から自分を、清めることはできないんです。 ただ一つ、完璧な方であったイエス様だけを通して、イエス様が私たちの代わりにその罪を、罪のために、罪の代価を払っていただくくださるために、私たちが許されるというわけです。
So he took the punishment that we deserved, and now we are free from the punishment.
イエス様が私たちの罪をかぶってくださったんです。ですから私たちは神様の前に対して自由になれるんです。
Hebrews 9 verse 15、
ヘブル人への手紙9章15節、ヘブル人への手紙9章15節。
For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those that accord may receive the promised eternal inheritance. Now that he has died as a ransom to set free from the sins committed under the first covenant.
こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。
The second thing this has provided us with is adoption.
イエス様が私たちにくださった二つ目、完璧な二つ目のものは、実は養子縁組なんです。養子縁組。
The second part of verse 5 says that we might receive the full rights of sons.
ガラテヤ人にありました5節に、私たちを神の子となさるためでしたとあります。
We have been adopted into God's family with the full rights and power as his children.
イエス様を受け入れた私たちは、罪の贖いを受けただけでなくて、神様の家族に養子縁組されたんです。神様は神の子となった者に全ての者が持つ特権を与えてくださるんです。
That gives us power to overcome sin in our life.
それは何かというと、自分の、それぞれが持つ自分の中にある罪を克服する力なんです。
And power over the world system.
そしてこの世の秩序、この世の秩序、ルール、その、そういうものよりももっと上に行く、その超える力なんです。
We are children of the King. We will live eternally, ruling and reigning with Christ and God.
それが神様の家族のメンバーとして永遠に生きていくということなんです。
When we understand this, it will make our lives change even now.
それが分かれば、今、これからすぐにあなたの生活も変わっていくはずなんです。
We'll begin to live in a more dignified way.
もっと威厳を持って、品位を持って。
No longer chasing after the wrong things of the world.
この世的な儚いもの、間違っているものを追いかけるのではなくて、
But pursuing the excellent things.
もっとより優れたものを追求していく。
And we'll also have grace towards others.
そして恵みに預かって、それを他に分け与える。
Ephesians 1 verses 4 to 6.
という生き方です。じゃあエペソへの手紙の一章四から六節、エペソへの手紙一章四から六節を見ます。
For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight, in love.
天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいて私たちをお選びになりました。
He predestined us to be adopted as his sons through Christ, Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will.
私たちをイエス・キリストによって神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになったのです。
To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves.
それは神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが讃えるためです。
So finally, these two things perfectly complement each other. Firstly, to be redeemed out of our sinfulness, and secondly, to be adopted into God's family.
ですから、神、イエス様が私たちに与えられた完璧なものというのをまとめれば、一つ目は私たちの罪の贖いをされた。もう一つは神様の家族への養子縁組をしてくださったというこの二つが完璧に成し遂げられたんです。
And as we come to understand more and more about what He has given us, it should totally change the way we look at our life.
ですからこの二つのことをあなたがもしもっとよく理解されたなら、私たちがこの世でどのように生きていくのか、それが、外に現れて違ってくるはずなんです。
And change the way we live out our lives towards others.
生き方が変わってくるはずなんです。人に対しての、人に対してどう、接していくか、そういうことも変わってくるはずなんです。
And give us freedom and power to live as God's children.
そして本物の自由を持って、自由というものを得て、そして力を持って生きていけるようになるんです。
Amen.